神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。
毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。
今日はスタジオに秋田県神社庁理事、角館総鎮守神明社宮司の戸沢雄一さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
戸沢さん、今日は角館祭りの山行事についてお話しいただきます。
はい、
角館祭りの山行事、まあもうご存知の方多いと思いますけれども、簡単に、これどういったものか教えてもらってもいいですか。
はい、まず角館祭りの山行事なんですが、
はい、
平成3年に国指定重要無形民族文化財に指定されております。平成28年には山鉾屋台の一つとしてユネスコ無形文化財、文化遺産に登録されております。角館祭りの山行事は、神の降臨を願いまして、日々の生活が安泰に過ごせるための庶民の素朴な祈りを込めた行事です。
日常をまず平穏に平和に暮らせるかどうかというところで祈った。
そうですね。
そういう行事がもともとなんですね。近々近年もそんな行事なんですよね。
そうですね。まず約400年の歴史があるというふうに言われております。
長いですね。
本当にこうずっとね受け継がれてきたということで。
本当ですよね。でこの曳山の激突という激しい場面もね、頭に浮かぶ方多いと思いますけども、若い人たちもやっぱり参加する行事なんですよね。
そうですね。当然若い人たちの力がなければ曳山は動きませんので、はい、
そうですね。毎年9月の7、8、9日に行われるんですよね。
そうです、
うん、
9月の7日、8日にですね、
はい、
角館総鎮守神明社の例祭が執り行われます。
はい、
で9月8日9日に、成就院薬師堂というお寺さんがあるんですが、
はい、
そのお祭りがその日に執り行われております。
うんうん、
神明社薬師堂のお祭りに付随したものがいわゆる角館のお祭りの山行事なわけであります。
は
い、現在18台、
うん、
18基ですね、
はい、
出ております。
18基もの曳山が、それぞれ町内によって曳山に乗ってるものっていうのは違うんでしたよね。
あ、そうです。武者人形だったりですね、さまざまなその時代のですね趣向を凝らした人形が毎年ですね、なんていうんですかね、同じ人形ではなくてですね、疫病を退散だったりですね、無病息災だとか、そういったことを祈りを込めた人形が毎年、載せられてきたわけであります。
このね、9月の7日の日にはまずこの神明社の方に曳山が動いていく。
はい、
うん、
夕方からですね、午後の4時から、深夜にかけてですね、18台の山が参拝されるわけなんです。
はい、
そうなんですね。あとこの山ぶっつけというのにも教えてほしいんですけども、
はい、
曳山の、
はい、
信仰に関連するものなんですよね。
はい、
山ぶっつけって何なんですか。
山ぶっつけというのはそのまま山というのは、
はい、
この出汁のことなんですよね。
はいはい、
いわゆる曳山のことなんですけれども、
はい、
この山を曳く目的というのは、一つは神明社の参拝、
はい、
それから薬師堂への参拝、
はい、
それから佐竹北家ですね、
うんうんうん、
殿様なんですが、
はい、
そこへですね、お店に行くと、いうのが最大の目的で、ありまして、その目的を置いた山同士がですね、例えばその道を交差すると、 時にですね、どちらが優先されるかということで、まあ、これを交渉というんですが、
一般に思い浮かべる交渉でいいんですよね。話し合いの交渉でいいんですよね。それを交渉と、
そうです。それが決裂した場合にですね、山ぶっつけが行われるということであります。何も闇雲に山をぶつけるわけではなくて、
ではないんですね。
ちゃんとした理由があってですね、ぶつけておるわけです。
だからその道を通る、互いにその、まあ、通行権ですよね、道を通れる権利をこう主張し合って、
そうです、
交渉するという形なんですよね。そうです。
本来はぶつけないで、その道を通れれば一番いいんですが、
そういうことで、そういう流れで激突するんですね、引き山同士が。
このなんか山はこう通る道をそれぞれルート、町内がね、ルートを決めるっていうことで、
そうです。
それでこういうふうに鉢合わせじゃないですけどぶつかる時もあるということなんですね。
ですから交渉というものがありますので、ただ近づいてきたからぶつけるとかそういうことではなくて、やっぱり交渉の時間も長いですからね、時間をかけてお互いの主張を、お互いをそれぞれ主張し合うわけですね、意見をですね。
だから場合によってはこの山ぶっつけ、引き山の進行が深夜にまで続くと、
そうですね、そういうことですね。
これでももちろんこの山がこの参拝とかその佐竹喜多への上覧を終えてからのことということですよね。
そうですね。
まずはそこの参拝がこう大元にあって、
そうです。
でこの出し引き山にはですね、お囃子もあって、でそこもこう祭りとして見に行った方にはこう目を引くところですよね。
あ、そうですね。引き山行事でですね、花形というと言ったらいいんでしょうかね、踊り手さんがいらっしゃるわけですが、引き山行事で水屋、民者ってよく言われておるんですけれども、その、下に舞台があるわけですね、山の前方の方に、そこで踊り手が大体2人1組になって、踊りを踊るわけです。神明社や薬師堂への奉納の踊りとされているのが剣林、それから日本竹、と言われ、でありまして、で、町中をにぎわす秋田人区、また秋田おばことかですね、踊りの雰囲気とともに衣装も違ってくるんですよね。
そうですね、
はい。神明社奉納するときはですね、また薬師堂、それから佐竹の殿様にお見せするときはですね、普通は紫の紋付きですね、で町中で踊るときにはかすりの着物を身につけております。紫は古来から最も格式の高い色だとされておりますので、秋田おばこ、秋田おばこ娘という意味なんですけれども、かすりの着物をイメージする人も多いでしょうけれども、紫の衣装もかすりの着物も、近年はどちらも衣装と比べようがないほどの魅力があります。
でもかなり練習量が多いんですよね、踊り手の。
そうですね、1年を通して練習する必要がありまして、引き山に乗れるようになるためには本当に大変な努力が必要なわけです。たくさんの踊り手さんいらっしゃるんですが、やはりその中から選ばれてですね、上がるわけですからね。
そうですよね。あと先ほど引き山が18騎という話がありまして、引き山に乗ってる人たちの着てる反転、これも種類が多くあるんですよね。
そうですね、反転というのはもともと江戸時代の肉体労働する人たちの労働着
であ
ったわけですが、やはり今でもみこしを担いだり引き山を引く人たちですね、実際に祭りに参加する人たちの服装とされていますね。
引き山のみこし担ぐのも引き山を引くのも体使うというところでは、
そうですね、
同じですもんね、
はい。 まず18基の、山があるわけですけれども、はい、町内ごとに斑点の柄も全部違うんですよね。
あ、そっか、はい、町内を表す柄、文様が違うんですね。
そうですね。
だからそれを着てるとどこの町内かっていうのも分かるわけですもんね。
そうですね、
それは団結力高まりますよね。
やはりお揃いの斑点っていうのは、お祭りの気分もですね、盛り上げてくれるわけでありますけれども、斑点を着ていればですね、個人の勝手な行動がなくなるわけでありまして、
そうですね、
お祭りが安全に行われるという要素もございます。
なるほど、仲間たちでこの町内をということで、この曳山をという思いがこう気が引き締まるということですよね。
そうですね、はい。
じゃあ18台の曳山はそれぞれの町内ですから、斑点も18の種類があると。
そういうことですね。
いうことですよね。
例えば新名社の腰元には岩瀬という町内があるんですが、その町内の斑点の柄は二の字と言いまして、二という字が斜めにつながっておりまして、カゴの網目のように見えます。二の字は斑点の柄としてはポピュラーなんですが、岩瀬の斑点は背中の祭りの文字の周りの白抜きの部分が桜の花の形になっています。これ桜の名所角の手ならではの遊び心だと思うんですが、
なるほど、
これなかなか一般の人は気がつきませんよね。
そうですね、
は
い、
いやそうですね、
心意気がそこに隠れてるんですね、
はい、
いや本当ですね。今回は、角の手祭りの、ね、山行事の見どころや、歴史紹介してもらいまして、見どころ、その山ぶっつけだけではないというのがね、非常に分かりました。静と動の両方があるのが角の立のお祭りなんですね。
そうですね、ラジオを聞いている皆様もですね、今年は3年ぶりの角の立祭りの山行事ですので、今日のお話を聞いて今まで以上2倍楽しんでいただきたいと思っております。それより先に当然神明社への参拝も忘れずにお願いをいたします。
そうですね、
9月7日の午後4時から深夜にかけて、先ほど申し上げましたけれども18基の曳山が参拝に訪れますが、その時にはそれぞれの曳山の踊りもですね楽しめますし、
はい、
同日午後8時から神明社宵祭りが執り行われますが、仙北神楽も奉納されます。7日はとにかく神明社の境内にぎにぎしく、状況でありますので、ぜひご参拝いただきたいと思っております。
はい、
今日は秋田県神社町の理事戸沢雄一さんに、9月7、8、9日に行われる角の立祭りの山行事についてお話を聞きました。戸沢さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来月12日月曜日に八幡信仰についてお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集しています。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。